はい、皆さんおはこんばんちは。第311回目バスケットークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
昨日岸隊長にイラン戦は審判いらんなどというラインを送ってしまった野口でございます。
どうもどうも、こんばんは。
こんばんは。
いやー、イラン戦はイランっていうタイトルでいきましょうって言われた時はね、
はい、
いやーそんな心配いらんっていうほど楽には勝てないよみたいなね。ちょっと心配をお互い持ちながらの今日のイラン戦紹介の回ということになるんですかね。
はい、
まあ、結論から言うとあのタイトルは間違っていなかったと。
まあまた泣きそうになりますかね、私は会場で。
よかったね、会場見に行ってるんやもんな、すごいよな。
そうですね、でもね、なんかね、回を追うごとに、やはりね、チケット売れるのがちょっと早くなってっちゃって、もう今回に関してはもう空いてる席全くなかったですね。
あ、そうなんや。
さっき公表されてる数だと3300何人っていう風に出てましたけどね、もっと大きい箱でやっても売れんじゃないかって言ってしますけどね。
そうやね、ついにそこまで来たね。
はい、
うん、だ、昔から言ってるんでしょ、モン吉は。そういう代表戦とか、
代表戦ってでもプレス、うん、なんて言うんだろう、あの全然なかったんですよね。
あ、なかったの。
ええっていうのは、その今は、うん、あのサッカーの FIFA の真似をして、
うん、
あの FIFA の方も、うん、ホームアンダーウェイでそれぞれの国際試合を行うっていう流れに今なってるんですけど、
うんうん、
もう以前までは大体どっかの、うん、中国の広州とかにこう全チームが集まってやるとか、そういう形だったんで、本当にこういう BS とかで、まあ昔で言えばですね、夜中とかにこう時差があるんでね、そういうところで放送されてるのを何とか粘って起きてみるとか、そんな感じで。
ああ、そうやったんか。
そうです。あとはたまに、なんて言うんだろうな、その国際親善試合的なのがあったりはしましたけどね。でもそれも意外と東京じゃないとこでなんかちょこっとやったりとか、まあそんなのも多かったんで。
なるほど。
見に行く機会って正直全然なかったんですよね。
そうやったんやね。
で、私がだからまともに国際試合を見たのは、そうだな、今から 5,6 年ぐらい、まあ、あの大田区総合体育館が初めてできた時の、そのアジア大会っていうのが実は日本でやったんですよね。その時は日本は若手のメンバー出してたんですけど、その時に決勝まで行って、でその決勝の相手がイランだったんですよね。
あ、なるほどなるほど。
でその時はイランが優勝してるんですけれども、その大会は私その大田区総合で、こけら落としでやるっていう大会だったんで、早速見に行ったっていうことは記憶してるんですけれども、それもでも多分もうね、6年5年以上5年ぐらい前の話だったかと思うんですよね。でそれ以来はね、こうやってしょっちゅう、代表戦をやってくれるようになったんで、もう絶対見に行かなきゃと思って。
そうか。
はい、
それでチケットがどんどん売れるんで、やっぱホームアンダーウェイ方式って大事やね。
あ、そうだ、思い出した、その2002年かなんかに、あの埼玉スーパーアリーナができた時に、あの日本で、世界選手権やったことがあったんですよね。あのまだ田臥選手とか、柏倉選手とか、あの辺の世代がまだ20ちょいぐらいの頃、その時は私も仕事が忙しすぎて全くもう見に行くことさえできなかったっていう状況だったので、でもその時以来は日本で全然やることなんてなかったと思うんですよね。
なるほど。でもやっぱりそうやってホームアンダーウェイがあるから、
はい、
ホームでやる時は見とこうってなって、観客同意につながってるんやろね。
そうですね、これは日本に限らずだと思うんですけどね。
そんな気する、
まあ、カザフの試合をね、何日か前に見た時に、カザフの方が満席になってたかっていうとちょっとどうかなと思いましたけど、でもフィリピンでやってる時なんかすごかったですよね。
フィリピンは国技やからな。
そうですね、だから本当はその方がいいと思ってる国の方が多いはずなんですよね。自分の国の代表戦見れるわけだし、そういうところからやっぱりね、世界的に発展してるスポーツの真似しないとっていうところで、
なるほど、
うん、
ごめんなさい、ちょっと携帯がポコポコ鳴ってます。
ああ、いえいえ、
大丈夫です。
でちなみに、
うん、
あのこれ前情報で分かってたことなんですけど、うん、イランの中の中心選手のうち2人の選手が、
うん、
あの実は今回こっちに来ないっていう情報がもうあったんですよ。でその中でも特にですねハダディっていう、
うん、
もうアジアナンバーワンセンターって言われてるのがいるんですね、うんうんうん、NBA 経験もあって、
うん、
身長がなんと2メートル18センチ、
うん、
この選手がね来ないという情報があったんですよ。
おお、さすが。
アウェイに来ないだけでホームの試合は出てるらしいんですけど、
うん、
今回こちらには来ないという。
うん、
あともう一人、うん、そのインサイドのその絡みに加えて今度ちょっと外というか、
はいはいはい、
こっちの方でもう一人バハラミって選手がいるんですけども、
うん、
これも2メートル近くある、
うん、
まあ、フォワードかなの選手なんですけど、
うん、
要はこの2人が今回来ないと。もしかしたらあんまり状態が良くないからってことなのかもしれないし、
うん、
まあ日本に負けてもそんなに大きくないというか、うん、まあ今のところ1位2位の位置にいるんでね、
うん、
日本戦かなんかで変に怪我するよりは、
うん、
とかなんていうのがもしかしたらあったのかもしれませんし、ちょっと詳しい理由はわからないんですけど、
うん、
今回来ないらしいという情報はちょっと得ていたので。
なるほど。
ただ日本もファジーカスが最後まで調整を頑張ったんだけど間に合わなかったっていう、
間に合わなかったんな。
だから合わせようって計算が少しあったんでしょうね。
うーん、
ただそれで変に無理に出てもそんなにいい状態じゃなかったでしょうけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもファジーカスが出れないっていう状況だったので、
うん、
ちょっとどうなるんかなと。
いや本当に
ちょっとね読めなかったですね。
うーん、
ただ日本が本当に苦戦するとしたらやっぱりそのハダディ選手がいて、
うん、
その選手を無理にこうダブルチームで止めに行ったところを外にでかいフォワードで3打たれてとかみたいな感じになると、
うん、
もうどうにもこうにも
そうやね
っていう、それがただその2メートル18センチっていうその驚異的なセンターがいなくなることによって、
うん
うん、結構やれるんじゃないかなという感じはちょっとしてました。
でもね怖いなあれ見てると、外の精度が高いやん、あのナンバー8番、
あの選手はすごいですね。
あの選手すごいし、あれでこうインサイドにディフェンスが引っ張られるようなことがあったらちょっとかなり危険やなと思って。
そうですね、シュート率がすごい高かったですよね、最初ね。
すごい高かったよ、怖かったわ。
全体的に通してもやっぱりその打ったシュートの数がどうかって数えてないですけど、
うん、
率はなんか結局イランの方が高かったんじゃないかなって感じがしますよね。
そうですね、
ちょっと最後の方がちょっと分かんないけど、
うんうんうんうん、そんな気したね、
うん、
ただねそれね結構スタッツ見たらよく分かるんですよね。
はい、
シューティングパーセンテージっていうのがちょっともう上がってまして、フィールドゴール日本が 48.9、 向こうが 50.9、
うん、やっぱ高いです ね、 向こうね。
でスリーポイントは日本が 36.3 に対して向こうは 31.1、 これはきっとあの4ピリ最後にちょっと乱発まではいってないですけど、ちょっとタフなスリー打ちましたよね。
まあそうですね、
あれとかが効いてんのかな。
渡辺選手がやっぱり8番のディフェンスついて打たせなくしたりとか、まあいろいろしてましたんでね。
すごかったねディフェンス。
あのね、その、うん、まあこれはちょっといろんな考え方があって、ブロックショットはディフェンスとは言わないとか、
うん、
まあそういう世界もあるんですけど、
うんうん、
まあそういうの抜きにしてね、
うん、
何を一番なんかすげえことになってるなって感じたかっていうと、
うん、
相手国よりも日本の方がブロックショットの数が多いっていう、うん、このシチュエーション自体がありえなかったですよね。
ああそうか、
そもそも、まあ、全部がシュートじゃなくてパスみたいなもんもありましたけど、
うんうんうんうん、
相手のその高いパスを日本がカットして逆にそれを速攻につなげていくとかね。
そうやね、
普通は常に日本が食らいまくって、
うんうんうんうん、
攻めれなくなってっていうパターンだったのに、
うんうんうんうん、
逆じゃんっていうね。
いや本当になんか胸を張れるよね。
そうですね、だ要するに例えば竹内選手なんかもそうだったんですけど、
うん、
日本の中で一番背の高い選手が向こうにも圧倒されちゃって、
うん、
もうオフェンスなのになぜか外に押し出されてって、全部がもうなんか後ろに、
うんうんうん、
なんかこう逃げ腰みたいになってっちゃって、
うん、
そうすると今度ガードとかもそこでまたディフェンスが強くこう疲れちゃうから、
うん、
もう全てがなんかもう逃げるようなパスをしていくみたいな感じで、
うんうんうん、
もう仕方なく外から無理やり打つみたいなね、
うん、
うん、基本もうなんかインサイドがしっかりしてないと、うん、大体その代表に限らずそういうバスケになっちゃうじゃないですか、やっぱり。
うん、
で、まあ、高さはまあ、あ、ね、それでも日本の方がもしかしたら低かったのかもしれないですけど、
うん
うん、ただあのやっぱ体でその当たりで負けないっていう部分がやっぱあったので、
うん、
そうすることによって他のディフェンスがやっぱセンターのカバーとかを意識しなきゃいけなくなっちゃって、
うん、
で八村がアタックしようとした時にディフェンス寄ってきた時に外にさばけるっていうことで、
うんうんうん、
やっぱり他の人間もシュート打ちやすくなる、
うん、
まあ、シュートじゃなくてもその次の動きにこう移りやすいっていう体勢が作りやすくなるというか、
うんうんうん、
やっぱそういうこう好循環というか、
うん、
のはすごく感じましたよね。
うん、うん、確かに。でちょっと俺ゲーム通して気になってたんだけど、
はい、
笛すごい軽くなかった？
軽かったです。
あれ俺今まで見た中で一番軽い笛やったかもしれない。
特にあの東海選手へのね、うん、あのねピとかね、
うんうんうん、
あのガードがカットインするときにちょっと触れた瞬間ピとか言って、
うん、
だって私あの瞬間軽いぞとか言って声出して言っちゃってましたからね。大予選でこんな軽くてどうすんだよと思って。
いや本当あれ吹かれると守れないというかその頑張れないよね。
うん、
うん、ただね、うん、もう平等に見ても相手がかわいそうな笛吹かれてるのも結構多かったよ、うん、
そうですね。なんか不服を試合後になんか申し出てたらしいですね。
ああそうなんや。
なんかもうニュースで出てましたけどね。
わからなくもない。向こうのチーム、うん、まあゲーム負けてるのもあるし、
はい、
あの笛の軽さって、まあ、日本チームももちろんさっきモン吉が言ってくれたみたいにあったんだけど、
はい、
向こうのチームからしてもいやこれはラッキーやったんじゃないっていうのがあったよ。
あの単純にそのドッジボールっていうあの判定のところなんかでも結構それが感じられたんですよね、うん、球際のところのちょっとルーズっぽいところとか、
うんうんうん、ミスジャッジ的な。
ミスジャッジかどうかもわからないんですけど、
うん、
なんかああ向こうボールかなと思ったらえこっちなんだ、あそうラッキーっていう風な感覚でしたけど、私が見てる時は、
うんうんうん
うん、ただ割とそういうのはありましたし、うん、あと変なテクニカルがありましたね。
あったね、
はい、
あれ何やったっけ。
意外とね現場で見てる方がわからないんですよね、あれ。何なのか。
あのテクニカルはね、
はい、
変じゃなかったよ。
あそうですか、
うん、しかもあの時はねそうそうそうそうそうやわ、モン吉すごいいいこと言ったね。そのテレビで見てると分かんなかったかもしれないけどちゃんとスローで出てきて、
は
い、でジョージ選手がリバウンドシチュエーション取りに行った時やね、それ多分。
はいはいはいはいはい、はい、
であれでペチンと当たって、
うん、
FR になった。そのことかな。
ああ多分そういうことだと思うんです
よね。多分そうそうそうそう、あの、うん、リバウンド入ってスルッと抜けたジョージ選手がリバウンド取ったんですよ、フリースロー、
うん、
八村選手か誰かがフリースロー打ってて、
うん、
そのオフェンスリバウンドを取ったんですよ、
はい、
で取った時になんかガチャンって倒してしまって、
うんうん、
でそれがスローで映ってたけどやっぱりちょっと故意に押してるなっていう感じのファールで。
あーそういう感じだったんですね。
はい、でそこでねちょうどベンチが映るわけですよ、うん、
はい、
でそれを見てた八村選手とか、
うん、
富樫
とか
富樫選手とかがこうベンチから飛び出そうとしてました。乱闘になるんじゃないかなと思ったんでしょうね。それぐらいこうベンチからグッて出ていこうとして、なんか冷静な向こうも冷静になってるから大丈夫やみたいなんでやめたけど、まあそれぐらいちょっと明らかにおかしかったみたいですよ。
まあね、あと今回思ったのが、うん、やはりその12点差にした時に、
うん、
1回10点差にされてもまた12点に戻すっていうか、
うん、
あの1桁に1回もされなかったところ、
うんうんうん、
3ピリに逆転してからというもの、
うん
うん、その辺のところの粘りと、
うん、
あと結構ちょっと日本がミスっちゃったりとかして、
うんうんうんうん、
あのバックチェンジのあの変なパビハインドパスかなんかやっちゃったりとかいろいろね、
あったね、
これなんかこう、うんうん、ちょっとノリでやっちゃったらっていう、
うん
そういうのがところどころ出たりしたんですけど、その後のディフェンスで点取られて縮められるってことがなかったんですよね、
うんうんうんうん、
その後のディフェンスをしっかり締めてた、
うんうんうんうんうん、
うん、まあ あとオフェンスリバウンドを要は向こうに取らせなかった。だからアイラ・ブラウンなんかも、
うん、
その八村がいない時っていうのは、
うん、
アイラ・ブラウンもセンターとポジションじゃないから外に押し出されちゃうし、
うん、
で日本の他のメンバーも外に押し出されちゃうから、
うん、
結局ゴール下へのアタックっていうのがあんまりできなくて、
うん、
結局外打つっていう、
うんうんうん、
なんであんたが外打つんだっていうようなそういうスタンスでさらに打つみたいなことやってたんですけど、
うんうんうん
うん、今日は別にあの八村がちゃんとこうゴール下とかも頑張っていくんで、うん、打つときは打つし、
うん、
そうじゃないときはこうカットインしてってというプレーとかもあったし、こういうシチュエーションの中だったらたまに外から打ってもいいなっていうところでちゃんと打ったりしてたので、だから だいぶこういい意味で機能してたかなっていうところはありますよね、
う
ん、
そうやね。
あと比江島選手もちょっとね、カザフ戦は不発だったんですけど、
うんうんうん、
今日はあのやっぱりその分、
うん、
なんか積極的に行こうっていうのが見てて分かりましたし、
そうやね、
うん、
うんうんうん、
あと本当にここぞってところで渡辺雄太選手のやっぱスティールとか、
うん、
うん、まあ持ってるなっていうところが、
いや
ちょっとねシュートはカザフ戦ほどやっぱり入らなかったというか、
うんうんうんうん、
もうそれはやっぱり、ね、イランのディフェンスだと思います。
ああそうなんや。
やっぱり、ね、イランディフェンスいいんですよ。
うん、
あのこれスコアとかいろいろ見てみても分かると思うんですけど、昔からね、
うん、
あのイランってね、
うん、
本当にねロースコアなんです。ディフェンスをとにかく相手をこう失点を、
うん、
やっぱでかいし、
うん、
体格もいいから、
うん、
やっぱ点取れないんですよね相手がね。
うん、
だからといって速攻であんまバンバンやるってバスケするわけじゃないから、
うん、
パス回してスリー打つとか、まあ、
うん、
ね、そのハダディっていうセンターがいるからゆっくりじっくり攻めてゴール下で取るってバスケやるんでしょうね。
うんうんうん、
まあ、日本で言えばこうシーホース三河みたいなね、
うん
うん、だからロースコアで、
うん、
ロースコアもしくは相手をすごく最小限にこうディフェンスでこう抑えて勝つっていうバスケっぽいんで、
うん
うんうん、明らかにやっぱりね攻めやすさがカザフとは違いましたよね。
ああやっぱりそう、
うん、だからね渡辺選手が今日は調子悪いというやっぱ向こうのディフェンスがいいんですよ。
うん、
押し込めるところが押し込めないとか、
うん、
八村選手もダンク2回ぐらい失敗しましたけど、
うん、
あれもちょっとやっぱ遠くから行かざるを得なかったっていうかね、
そういうことか、
うん、踏み込み位置がやっぱ普段よりちょっと遠かったし、
うん、
どっちかというともうこれでファウルもらえばラッキーぐらいの感じで私は行ったんじゃないかなと思いますけどね。
いやーでもそれにしてもあの八村選手難しいショット決めてましたよ、うん、
そうっすね。結局ダンク2本失敗してもその後にねなんか結構いいところであんな
もうミドルが一周で入ってたでしょ、ど真ん中べっちょんべっちょん。
そうですね、
めちゃくちゃ良かったやん。
そうですね、
うーん、でやっぱり僕たまに言うじゃないですか、最近小器用な子が出てきてサイズが大きくても外ができる子いるね、
はい、
でもその時代はもう終わったよなっていうね、
うん、
やっぱインサイドのステップワーク持ってないとダメって言ったもう、うん、まさに八村選手のあの4ポジぐらいやってるかな、
うん、
あのインサイドのステップワーク持ちながらミドル持ってるし縦に割るしさ、あれができなあかんよね。
うん、
あれは強烈やわ本当に。ローポストで持ったりちょっとショートコーナーっていうんでしょうか、
うん、
ローポストの少し先ぐらいで、うん、八村選手持ったら硬いもんね。もう
そうですね、あのポジションはやっぱりね、センターの人はちゃんと決めらないといけないですよね。
うん、
でローポストはダメだったら早く行くしかないわけで、
うん、そうやね、
他のシュートが入ったらもう最強って話になるわけだから、
そういうことなんですよ。で、うん、そこをやるためには絶対インサイドのステップワークいるし、
そうですね、
うん、でやっぱりごめんやけど、
うん、
そのジョージ選手と質感も全然違うよね。
そうですね、
ねじ込んでくる確率がもう全然違う。
まあ、そこは体感とかパワーの違いっていうのも明らかにあるとは思いますけどね。ジョージ選手もまあそうですね、ただ前に比べて良くなったなと思ったのは、
うん、
まあ、点数は確かにその結局フィニッシュが決められなくてっていうのは多かったですけど、
そうね、うん、
ただ代表戦でその要はもう消極性、消極的なプレーがすごく多かったんですよね、
うんうんうん、
1次ラウンドでこう日本が連敗してる頃って
うん、うん
うん、そこはポジティブにで失敗してっていう形だから、
うん
うん、まだ いいのかなっていう感じはしましたよね。まだ
僕はそこにねちょっとスケールを感じてしまって、
はい、
あの動きやったら2メートル10は超えといてほしいなっていうね。
そうですね、
うん、それやったらもう自然に見えるんだけど、やっぱ代表戦であの動きってもうちょっと、
なんかそこはねわきまえてるみたいですよ。
あ、そうなんや。
要するにもうディフェンスでこの選手だけ抑えてこいっていう、うん、そういうスタンスだったっぽいですね。もうね、
なるほどなるほど、
うん、であとは空いたからもうスリー打つみたいな、
うん、
今はもう八村がリバウンド取ってくれるしとか、
うんうんうん、
そういう感じだったんだと思うんですよね。
ただああいうリバウンドとかほんま地味に頑張ってくれるよね。
まあそうですね、そのために選ばれたっていうことだと思いますし、サイダ・ブラウンもどっちかというと今回はそっちの方に専念してた感じはするので、やっぱりヘッドコーチがやっぱりディフェンス、
うん、
ディフェンスってことをすごく徹底して歌ってたみたいですしね、
うん、
ラマスが、それをすごく感じられる、
ゲームで
だから篠山選手なんかもやっぱりずっと重宝されてるんだと思うし、であとね今回はちょっとね富樫が良かった。
良かったね、
うん、なんでかっていうと、うん、やっぱねボール運びするためだけだったら富樫の必要ないんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱり引っかき回す、
うん、
あとはズレを作ってそこからスリー打って決める、
うん
うん、これができるからこそやっぱり生きてくるわけで、
うんうん、
結局ガードがボール回すだけだったら4対5になっちゃうわけですよね、
うんうんうんうん、
向こうがオフェンスの人としてカウントしてこないから、
うんうんうん
うん、だからそこでもう話したらやっぱこいつも点取りに来る、
うん
うん、それもしかもスリーポイントみたいな感じになってくるとすごいもう怖いわけじゃないですか。で今回はそういう部分がね大事なところで連発で決めてきましたし、
そうやね、
うん、あれは良かったですね。
良かったね。
で今度シネマが出てくるディフェンスを上からバンバンバンバンこうピタッとついてやるわけじゃないですか。まあ、田中大輝選手が2回ぐらいなんかボールをなんか滑らすみたいな場面があったり、ちょっとヒヤッとする場面ありましたけどね。
2回あった、
うん
うん、ファンブルしてたね、
うん、なんかね代表戦うまくいかないですよね、
うん
うん、彼はいまいちいいところでシュート決めてなんかちょっと安心できる部分もあったんですけど、
うん、今日は1本いいミドル決めとったけどね。
そうですね、あれがすごく良かったですね、
うん、左の45度ちょっと入ったあたりからバッチョーンって決めてましたね、
うん、そうですね、
うん、
でちなみに、
はい、
そうださっき の、 あのゴール下の話ですけど、
うん、
ちょっと話はそれるんですけど、バスケットボールキングだったかな、うん、シャキール・オニールがちょっと最近のバスケ の、
うん、
そのトレンドについてモノモース的な感じのことを喋ってたって記事があったんですけど、
うんうんうん、
読まれました？
読んでない。
ど
んなこと書いてた？
今のセンターが、
うん、
要はその NBA とかでも、
うん、
ゴール下よりもこうスリーポイントの方のとかのシュートの率とか、
うん、
数がやっぱ増えてるってことに関して、
うん
うん、なんかなんだっけな、そんなんじゃダメだ的な感じのことを言ってたんですけどね。
うん、なるほどな。
俺は今でも なんだっけな、なんかそのぐらいのスリーポイントは打たないけども、
うん、
多分今でもそのぐらいのスコアを叩く自信があるとかなんとかって言ったんだったっけな。
あ、なるほど。
とにかくそんな外から行くのが邪道だみたいな的な感じのことはやっぱ言ってて、でもオニールの場合フリースローも入んないし、背後からのシュートもあんまり入んないんで、その代わりゴール下だけはもう全員吹っ飛ばして決めるぐらいのことやってたわけで、
そうやな、
うん、だからあのぐらいのもの体格パワーがあるんだったら、
うん、
オニール的なスタンスでもいいのかもしれないですけどね。あそこまでの人なかなかいないですもんね。
おらへんよ、
うん、
すごいもんな。
ただ今とはやっぱりちょっとねルールなの何なのいろいろ変わってきてる部分もあるから、
うん、
正直記事の方でもだから正直今オニールがバリバリの現役だった時に、
うん、
もうオニールが今のこの NBA の世界に入ったところで、
うんうん
うん、昔の時ほど活躍できたかどうか疑わしいものであるぐらいのことが記事でも書かれてましたけど、
うん、ああそうなんや、
オニールはそういうもののみたいな。
ああ、うん、そうなんや。へえ。
だからやっぱりちょっと トレンドが変わってくるとね、
うんうんうん
うん、やっぱり賛否両論というのは出てくるってことですよね。
そうやね、
うん、
うん、だからプレイングタイムなんかだいぶ削られるかもしれない、そういうシーンって絶対あると思うんだけど、
まあそうですよね、
うん、例えば相手のセンターも同じようなタイプでがっちりした重いセンターが出てきた時はいいけど、
はい、
なランゲームしましょうっていうようなセンター出てきた時に今もう8秒で攻めきれ、ね、1本目のショットを打ってしまえっていう時代やから、うんうん、その8秒の間にシャックが何ディフェンスで何を貢献できるかっていうところやね。
そうですね、まさにその話で、
だそこに戻ってブロックいかなあかんような、ね、うん、そういうアクティビティが求められてるのに、
うん、
シャックがダッシュで戻ってブロック行くシーンはちょっと僕には想像できひんな、
うん、そうですね、うん、
まあ、それだけバスケも進化してるということなんでしょうね。
はい、
うん、いや面白いねその話。
いやまさにその今の話ですけど、
うん、
やっぱりね日本今回ね、うん、ディフェンスは頑張るんだけど、
うん、
結構ね、あのシュート打つのも早かったですよね。これやっぱり今のトレンドなのか、
うん、
要はいくらディフェンス頑張ると言っても、
うん、
全てロースコアに持っていくっていうことがディフェンスを頑張るっていうことではなくて、
うんうんうん、
やっぱ打てる時は打ってその代わり早く戻ると、
うんうんうんうん、
まあ、あとはそのオフェンスリバウンドを遠い人は無理に取りに行かないでとにかく戻ると、
うんうんうん
うん、まあ、そうやって次のディフェンスをまた頑張って抑えて次攻めればいいっていうようなね、
うん、
うん、それでもディフェンスを頑張ることにやっぱなるわけで、
うん
うん、もう打てるときはやっぱ打たないとっていう、相手も背高いわけだから、
そうやね、
やっぱシュートの確率を高くするためには相手が戻らないノーマークの段階で打つと、
うん
うん、結局ディフェンス頑張ってもオフェンスの率を下げちゃったら同じことじゃんっていうね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうまた見方もあるので、
うん
うん、で明らかにねやっぱ早かったですよね、渡辺選手とか八村選手とかも空いたら打てって指示出てたんでしょ
う
ね。
うん、そうやろうね。あともう一つは本当にアタックできるようになったっていうところもあるでしょ。
あ、まあ、結局ねそれだからだっていうのもあると思います、
ね、うん、
で本人もまた決める自信あるし、
うん
うん、
そういうところなんちゃうやっぱり。それとインサイドに人間が引っ張られてるっていうね、
うん、
うん、今までやったらそんなインサイド警戒するような日本じゃないから、
うん、
まあまあ持つんやったらもう出しとけ、ワンオンワンで守れるしキックアウトできひん、インサイド押し込まれへん、うん、どうしようみたいなね、
うん、
めちゃくちゃアタックしにくいわみたいな、外出たってもうアップアップやったでしょ今まで。
そうですね、
あストライクでキックアウトできないし、
うん、
うわちょっと難しいよなって感じだったけど、今はもう違うもんね、インサイドの、
ね、
さっきも言いましたけどショートコーナーでボール持って最後までアタックいって決め切っちゃうから、
うん、
カバーも寄るしキックアウトされた3がもう全然圧倒的に余裕があるもん、
うん、
うん、
そうですね、
ここが遅れてきたところカウンターで破ったりとかっていろんなことできるようになってるから、
うん、
やっぱり見てて楽しかったね、
うん、
うん、あとほらもう一つ面白いのはあの、
はい、
やっぱ2メートル6センチの渡辺雄太選手がミドルマンになり得るっていう、うん、あそこが早い、ね、八村塁と渡辺雄太が、まあ、八村塁もなんかノールックのパスを渡辺雄太につないで、
うん、
渡辺雄太のあのバックダンクみたいな、
うん、
えげつないのありましたけど、あんな動きができるから余計に早いですよね。
そうですね、
うん、どんくさいセンターがリバウンド取って真ん中走るのができないから一旦ガードに渡してとか、うん、そんなん違うもんね。
そうですね、だから結局速攻は誰が持ってってもいいわけで、
うん、
で渡辺とか八村がドリブルできればもう誰がね、
うん、
やっぱりボルマンになってもいいわけじゃないですか速攻だけは。
そうやね、うん、
うん、
しかもその選択が結構正しいというかね。
そうですね、
状況把握が早いし状況判断も正しいという、
うん
う
ん、
あそこは素敵やなと思いますわ、うん、ほんまに。
そうですね、
うーん、
あところで、
うんうん、
この後どうなるかっていうと、
うん、
まあ、今日本はまだこのブロックでは、
うん、
オーストラリア、イラン、フィリピン、その次は日本で、
うん、
でその後カザフスタンでカタールっていう、
うんうんうん、
で一次予選の時の結果持ち込まれるので、
うん、
オーストラリアとフィリピンと当たることはないんですけれども、
うん、
でフィリピンって要するにオーストラリアと大乱闘を起こしたおかげで、
うん、
国際では何試合出場停止っていうのがかなりの選手に出てるわけですよ、
うんうんうんうん、
でその何試合っていうのが多い人と少ない人がいて、
うん、
今日の試合をもってそれが解ける人と、うん、あと残り4試合ぐらいまだダメな状況が続く選手がいるんですね。
なるほど、
うん、だからその主力の選手が抜けてる段階でフィリピンが負けてくれると、うんうん、要は日本とフィリピンの順位が逆になるんで、
なるほど、
助かるんですよ、うんうん、ところが、
うん、ところが
ね、そのフィリピンが当たる国っていうのが、うん、今日がカタールなんですよね。私まだ結果見てないんですけど、
うんうんうんうん、
カタールって、
うん、
あの正直二次予選は全敗してるんですよ。
は
ー、ビジのチームなんですよ。はー、だからこういう時に限ってフィリピンビジのチームと当たってるという。
あ、
まあ、ただ二次予選は一回も勝ってないですけどね、フィリピンだから。
あ、結果がありますね。二次、うん、ごめんなさい、フィリピンカタール戦92-81フィリピンでございます、
うん、まあ勝っちゃいますよね。でこの後にじゃあフィリピンどこと試合が残ってるかっていうと、
うん、
日本がこの前勝っちゃったカザフスタンと2試合、
あと
はその今日勝ったカタルとも1試合、
うーん、
あともう1個がイランなんですよ。
うーん、
イランとしかもフォームでイラン戦っていうのが残ってるんですね、うん、フィリピン。
なるほど。
だからなんかね、カザフスタンとねカタルはなんかね全部勝っちゃいそうな気がするんで、
うん、
そうなるとね日本はね、
うん、
まあ、日本は逆にカタール、ビリのカタルと2試合残してますからね、
うんうんうんうん、
あとカザフスタンとも残してる。だから、うん、残り全部勝てる可能性がかなり高い試合なんです。
高いね、
うん
うんうん、これは1個でもフィリピンが負けると順位入れ替わるの？
入れ替わるんじゃないですか、日本も勝っていればですけど。
日本が全勝してフィリピンが1敗でもすれば、例えばイランに負けたら、フィリピンが、
フィリピンがイラン負けると多分逆になるんですけど、ただ日本もアウェイでのイラン戦残してるんですよ、
う
ん、
あ、そうか。
だからあと 1、2、3試合、4試合あるんですけど、
うん、
カタールに2試合、カザフスタン1試合、イラン1試合なんですよ。
なるほど。ほんで次のイランに、
うん、
あの渡辺雄太と八村塁は来れない？
来ません。
うわー、おー、もうそれ
だからちょっと不利。
ちょっとじゃないよ。
ただね、うん、どうなんだろうな、ちょっとあれ 1、2、2勝、2勝、3勝、そうだよな。だから勝つ、で一応並んじゃって、並んじゃうと直接対決で負けてるからフィリピンになっちゃうんですよね。ただ、あの3位、A グループが3位、B グループが3位にまでと、プラス 両方のグループの中で4位の方の勝率の高い方がいけるんで、結局3位のフィリピンと同率だったとすると、
うん、
あとプラス1国の方に日本が選ばれる可能性がある。
はははははは
は。だから A、B グループの3位までと、あとトータルの中であと4、その次に、要は6位だから7位になるチームってことか、トータルで、
うんうんうんうん、
がもう1チーム出れると。
なるほど。
だからもう得失、まあ、得失点はちょっとね違うグループ同士だから関係ないかもしれないですけど、
うん
うん、本当にフィリピンと勝ち星をもう同じにしとくレベルにしとけば、
うん、
まあ、チャンスはあるのかなっていうところですよね。
なるほど、
うん、そうですね、
うん、
まあ、あとはそれまでの間に例えば渡辺比喩選手とか、まあ、ファジーカス選手はもうね、うん、その頃には大丈夫だと思いますけど。
大丈夫やな。
ただ八村が出れないってことはフォワードに誰かもう一人強いの入れないといけないですから、比江島もシーズン中で大丈夫なのかってとこありますね。なんだかちょっと、うん、
そうやな。
うん、前もお話ししたようにその FIBA っていうのは急に今年からこういうの始めちゃったから、
うん、
サッカーの FIFA ほどその権力がないというか、
うんうんうんうん、
求心力がないみたいで、
うんうん
う
ん、
あのそういうの関係なく、うん、国内の方の大会とか学生の大会とかが思い切りこう入っちゃったりと、
うん、
向こうの方がこう代表にこう行かせてくれないなんていうことも、
うん
うん、だからまあ渡辺雄太とかがね、
うんうんうん、
まあ、八村とかがちょっとダメかもっていう話になってるんだと思うんですけどね。
そういうことか。
うん、ちょっとここは読めないですね。でも、だって渡辺比喩選手とかも向こうの学校にいるってことはやっぱダメってことになっちゃうから。
そういうことやんな。
うん、
でそれは絶対ダメなの？もう
分かりません。
分からへんねや。
まあでも学校が OK くれるかどうかってとこなんでしょうけどね。
そうやんな。
うん、でもその試合だけ行けばいいってもんじゃないですからね。
うんうんうんうん、
そもそも。
そうやんな。
だからそういう意味では厳しいだろうなっていうところですよね。
確かに。
まあそうですね。だそういう意味ではもうでもまああのただそうは言ってもカタールとカザフに勝てばいいっていう状況ですから。まあ なんとか自力でギリギリ最後の枠を、サッカーでいう世界最終予選みたいなところで、なんとか最後の一枠を取りに行くっていう流れになるんじゃないかなと予測しますけれども、
だな、
そ
っか、
また誰か出てくるといいんですけどね、まあファシーカスいるだけでも全然違うとは思うんですけどね、カザフとかカタールはそんなにそのごっついねパワフルなのがいるわけじゃないから、
そうやな、
ファジーカスがいるだけでも随分状況は変わると思いますんで、まあ苦しい試合ながらもギリギリ勝てるんじゃないかなとは予想してますけどね、
いや竹内選手がなどれだけ成長するか今から、
そうですね、
なんか今日も4連続ぐらいサンピリにポロポロポロポロやってましたね、
やってましたね、まあ積極的に行くだけまだ良しとしようってところなんですけどね、まあ、
そうですよね、
前はそこもなんか消極的なプリーして逆に点取られてたので、まあ攻めてるだけいいんじゃないかなっていう、
そうやな、
なんでそのノーマーク打たないでなんか変なパスしてしかもそれカットされて速攻食らうみたいな感じの私前見たんで、まあでも連続してね竹内選手がそんなにシュートシュートいかなくてもいいじゃんとも確かに思いましたけど、まあ多分向こうも打たせるってスタンスだったんで
しょう
ね、
そうやろね、あれ打たされてた感じはしたけど、
富樫選手もちょっと打つかどうか迷ってるなんか前で向こうが攻めディフェンスしてきたシーンが何回かありましたんで、やっぱ背が小さいんでね、この前だと打ったらブロックされるかされないかっていうのをこう察知しなくちゃいけないわけですよね、
そうやな、
まあでも本当に応援団も盛り上がってましたし、
いいね、会場に行っててんもんな、羨ましすぎるやろそれ、
いやーなんとかね、ちょっと富山はさすがに行けないですけど、まあこんだけ近くの体育館で、交通費200何十円で行けるところなので、はい、
素晴らしい、
よかったです、
おめでとうございます、これは値打ちがありました。ちなみにチケットいくらだったの？
私はね、あれ4500とかその辺ぐらいだった、5000だったかな、
5000ぐらいか大体、
はい、でもそれ私かなり一番後ろの方の席でしたね、
ああそうなんや、
ただお客総合は見やすいんで、
結構見やすそうやったよ、
まあ、個人的にあまりそのゴールのボードの後ろ側の位置っていうのは好きじゃないんですけどね、やっぱり、まあだけどまあしょうがないかなと、まあ逆に選手よく見えたからいいやと思って、
そうやね、今日で見始めたらそんなに気にならへんやろ、見るまでがちょっと、っていう感じかもしれない、見始めると集中して分かんなくなるんじゃない
の、そうですね、もう私の場合はもうプレーをかなり細かくこう見たくなっちゃうんで、みんなあの温度かかってこう手拍子で針線くべられてですね、パンパンパパパンってやってるんですけど、私はもう針線握っててもなんかじーっと見ちゃうんで、手叩くとちょっとそっちに意識いっちゃうから、だから私の場合も周りみんなバンバン手叩いてるのに、私はなんかもうじーっとコートを睨んで見てるっていう感じなんですけど、
いやーそうなんや、今日も良かったね、25得点ですって、
え、
八村選手25得点、
そうなんですよね、ダンク2本失敗してもそれでも25得点、
シャッポシャッポやったねシュート、
そうですね、
ほんまよう入ってたで今日、いやー素晴らしいゲームでした、
はい
次行きましょう、
はい、ちなみに今日私はしごしてまして、あの昼にですね、B3 のチームのプレシーズンマッチを見てきたんですよね、
おーいいじゃない、どことどこ見てきたの、
東京海上日動、まあ、あの実業団チームなんですけどビッグブルー東京、
ビッグブルー東京、
はい、
うん、
要は東京海上日動ですね、対、東京プロチームの東京エクセレンス、東京海上日動のもう専用の体育館が、要はあの東京の練馬区の石神井ってとこにありまして、まあ、そこの体育館に行ってきたんですけども、まあファンクラブ限定とかの、まあ、招待枠なんかもあったみたいで、東京エクセレンスなんかはもうファンクラブの限定で申し込んだ人だけは来てるみたいな形で、もう本当に B3 だし、プレシーズンマッチなんで席も多分100ちょっと分ぐらいしか用意されてなくて、
ああそうなんだ、
だから逆にあのなんか 1階席なんかソファーみたいなのが椅子になってて、
ゆったりしてるやつ、
もうコートの目の前のところに私ソファーに座って見てたような感じなんですけど、
へえー、そうなんや、うん、
で今日これがね、まあ、それ点差は結論ね、
うん、
すごい離れちゃったんですよ、ビッグブルーが結構大差つけて負けちゃったと、つけられて負けちゃった試合だったんですけどね、あの東京エクセレンスには、
うん、
ですね、外国人選手が今日2人いまして、
うん、
2メートル10センチで118キロのライアン・ステファンっていう選手と、これずっと前からずっといるんですけどね、
うん、
あともう1人ジョーダン・フェイソン選手っていう2メートルの選手がいるんですけれども、
うんうんうん、
東京あのビッグブル東京は実は外国人選手今日いなかったんですよ、うん、だから、
うん、
スタメンで一番背が高いのが192センチの黒木選手っていう慶応延岡学園から慶応に行った選手だったんですけど、この選手が、まあ、スタメンのセンターだったんですけどね、この192センチと、
うんうん、
あともう一人筑波大からビッグブルに行ってる船橋健吾選手って189センチ、この二人がほぼインサイドやってるっていう、
俺よりちっちゃいやん、189なんか。
もうね、オフェンスリバウンド取られまくりで、あっという間に最初10点差とかついちゃったんですけどね。ただね、
うん、
面白かったのが、そういうチームがどうやってこのでかいチームと戦うのかなっていうのをずっとこう意識して見てたんですけど、まあ、ダブルチーム行くんですよ。それでもやっぱでかくて背が高いから、もう簡単にリバウンド取っちゃうんで、もうトリプルチーム行ってたんですよね。トリプルチーム行った上に、しかももうなんかボールをこうセンターの人がボール上に上げちゃうとなかなか手届かないから、
うん、
もうなんかこう背伸びしてこう手伸ばしてこうセンターのボールをこう取ろうとするような感じでこうみんな寄っていくんですけど、ただそれでも外国人選手っていうのがエクセレンスの外国人選手っていうのが変にそこでパスさばいちゃえばいいのに、なぜか自分で行こうとするからそこでボールをポロリやっちゃうんです
よ、
うん、そこでボールを奪って速攻みたいな場面っていうのが結構あって、うん、だから小さいチームはやっぱこう戦うしかないのかなと、そこでさばかれて打たれる確率、打たれて決められる確率と、そのままゴール下でズガーンと外国人選手にやられてしまう確率をどっちを取るかってところだと思うんですけどね、そこはやっぱり外国人選手の方がこうちょっと気性が荒かったりとか、
うん、
無理くりなプレーをしやすい傾向にあるって性格も見てなのかどうか分かりませんけどね、まあ、そうやって強めて攻めようとしてポロリみたいなの結構いっぱいやってたんで、
ああそうなんや、
だちゃんとその試合の中で修正をして、最初はそうやってでかい選手にダブルチーム行ってもやられちゃうから、じゃあ途中からトリプルチームとかね、あとオフェンスで攻めるにもなかなか攻めれないわけですよ、せっかくこうピックアンドロールかなんかでこうパス入れても結局、もう一人センターがいるともうそこでブロックされちゃうんで、
そうやな、
そこで逃げてスリー打っても確率は少ないし、じゃあどうするんだろうっていうところで、いろいろ工夫は見られましたけどね、ただそうは言ってもやっぱり絶対的な高さがあるんで、結局うまくいくって言っても、3回中2回うまくいくというよりは3回中1回うまくいくっていうスタンスなんで、だから結局相手にそこでまた、ね、リバウンド取られて攻められて簡単に点取られちゃうなんて場面も結構あったもんですから、
なるほど、
でエクセレンスがディフェンスも良かったんですよね、もう試合中ずっとディナイを徹底して、でスリーポイントもすごくよく入ってたので、2メートル10センチのセンターがいる上にね、やっぱりスリーポイントも入るとなるとある意味手がつけられなかったのかなっていう部分も、まあ、ただビッグブルーのプレーっていうのは本当見たことなかったんで、結構新鮮でしたし、やっぱ企業チームなんでね、普段仕事しながらだから、練習のメンバーはね、揃わない日もあるなんてことはもう実際月バスかなんかのインタビューで書いたことあったのを私見たことあるんですけど、そういう中でどうプロと渡り合っていくのかっていうところをね、まあ多分いろいろ工夫をしながらやってると思うんですよ。まあ、ただあの大塚商会のアルファーズなんかもね、プロ化に来年からするとかでこう、そうやって移行していくチームがある中で、まあ、今後、ね、その東京海上日露のビッグブルーと、あとトヨタ合成と、あと ICAW、確かねこの3つがまだ実業団チームとして B3 に残ってるんですよ、この辺のチームが移行するのか企業チームがまた残るのか、なんかそれ以外の方法があるのかわからないですけどね、来年以降またどうなっていくのかっていうのはちょっと注目なんですけれども、 ちなみに東京海上日動ビッグブルーは、うん、ブライアン・シンクソンっていう元ね琉球ゴールデンキングスにいるいた、うん、その外国人選手が、うん、本当はいるんですけれども、うん、ちょうど2メートルぐらいの、
お
今日はいなかったんですよ。
あ、そうなんや。
うん、ただチームと合流できてないだけなのか、うん、分かりませんけれどもね。
まあプレシーズンマッチやしね。
そうです、これからどうなるか。実際ね、選手がなんかこう親しい、うん、あの多分応援に来てた人と話してたんですよ、
うんうんうん、
そしたらね、来週には外国人戻ってくんだけどねとか言って話してるのが聞こえたんで。
ああそうなんや。
うん、だからシーズンに合わせて戻ってくるんでしょうね。
うんうんうんうん、
うんっていうような状況で。
なるほどでございます、う
ん、で今日はね、その東京エクセレンスの方は、うん、あのトリプルダブルで有名だった宮田選手とは全然試合に出てこなかったんですよ。
うん、
うん、まあ代わりに出てきてたのが田口ダン選手っていう、
はあ、
去年見に行った時はシックスマンというか控えのガードで出てきてて、
うん、
出身もねアップルスポーツカレッジ。
へえ、聞いたことあるぞ。
専門のところですよね確かね。
うんうんうん、
ここ出身なんですけどめちゃくちゃうまかったですね。
ああそうなんだ。
ちょっとねこの人もしかしたら、うん、今シーズン名前有名になるかもしれないです
ね。そんなに文吉が
言うんだった
らすごいな、
うん、すごくいい選手でしたね。プレーも柔らかくてスピードもあって緩急つけるのも上手で、
うんうんうんうん、
ただ私が東京エクセレンスで紹介した選手ってその宮田選手と、
うん、
あとその筑波出身の斎藤豊選手ですね、
うんうんうんうん、
今日もすごい軽いタッチでスリーポイントポコポコ決めてましたけど。
ああそうなんや。
あと以前明星大学からのスリーポイントシューターとして入ったその丹野愛樹選手っていう、
うん
うん、この辺の選手をちょっと紹介してたんですけど、
うんうん、
今日見てさらにおっと思ったのがこの田口ダン選手。あとね東京成徳大学から、
うん、
行って去年も控えで出てた選手ではあったんですけど上松選手っていう選手がいるんですけど、
うん、
サウスポーかな、
はあ
うん、今日もすごいいい確率でシュート決めてて結構プレイタイムもたくさんもらってたので。
ああそうなんだ、
うん、でやっぱりこうなんていうんだろう、いくら B3 の中でこう能力高くても、
うん、
こういろいろこうライセンスの関係で B3 から B2 に上がれないっていうチームだったりすると、
うん、
B3 で活躍した選手が今度 B2 のチームに引き抜かれていくっていうのもよくあるんですよね。
はいはいはい。
うん、だから選手はこうモチベーションとしてはチームをまあ優勝させて B2 に上がれればいいなって思ってるのと同時に、仮にチームがそういうライセンスの関係で上がれなくても自分がプレイタイムをもらって活躍することによって B2 もしくはもう B1 とかね、そういうチームからたとえ控えたとしても引き抜かれることができれば自分のね活躍できるステージがこう上がるわけですから。
そうやんね。
うん、まあ、そういうところをモチベーションとしてね頑張ってる選手っていうのも多分いると思うんで、ちょっとそういうところも私はねちょっと今注目をしようかなと思ってるところでございます。
素晴らしい。
で特に、うん、あの中学高校大学ってこれずっと有名だった選手とかっていうのはね、
うん
うん、特に説明をする必要もないぐらい皆さんご存知だと思うんですけど、
うんうん、
最近結構異色の選手がこう出てくること増えたじゃないですか。
うん、そうやんな。
うん、もちろんその海外の逆輸入みたいな感じでね、海外で育って日本に戻ってくるっていう選手もいるし、
うん、
あとはその専門学校とかそういうスポーツカレッジみたいなところから、
うん、
今のその田口ダン選手もそうですし、
うんうんうんうん、
あとはあのなんだっけな、サンロッカーズ渋谷にいる、
うん、
名前が出てこない選手も一人、
うん、
そういう選手がいるんですよね、うん、去年私が紹介したんですけど名前が出てこない。
誰やろう。
そうだから、うん、結構そういう選手、
うん、
あともしかしたらこれからあの米軍というかね横田基地とかのチームにいた人とか、
うん、
あとインターナショナルカレッジにいた選手とか、
うんうんうんうん、
あ、思い出しました、サンドロッカーズ渋谷の山内盛久選手ですね、
うん、あ、山内選手か。
うん、この選手なんかも正直無名だった選手なので、
うんうんうん、
確か同じようにアップルスポーツカレッジとか確かそういうところから来たんじゃなかったかなと思うんですけどね。
ほうほうほうほう、
うん、
NBA とかでも小学院国際ビジネスアカデミー、
あ、そうそうそうそう、そういうところですよね。
うん、
ただ NBA とかでも、
うん、
例えばちょっと古い話ですけど、ショーン・ケンプみたいに、
うんうん、
そのストリートの方から急に上がってきたとかね、
おーおーおーおー、
なんかそういう、でもそうやってスターになる選手とかいるじゃないですか、
うんうん
うん、だから日本もこういういろんなジャンルからこう出てくると、
うん、
面白いですよね。
そうやね、夢がある
ね。高校や大学から始めて急にすごくなっちゃう人がいたりとか、
うんうんうんうん、
うん、
いやー確かに、
うん、だそういう意味ではね、
うん、
結構無名でも実はいい選手がこれからどんどん出てくる可能性があるので、
うんうんうんうん、
うん、っていうところですね。
そうやね、
うん、
うん、なるほど。
あとはね、ちょっと私から最後ですの、はい、ちょっと今度また方向違うんですけど、
うん、
ウィンターカップ、
おー、ウィンターカップね、
うん、うん、神奈川今日、
うん、
決勝だったんですよね。
あ、早いな神奈川。
うん、やっぱりね、受験勉強のことを考えて、
うん、
もう出場決まった以外の学校は引退させて受験しなさいってことなのかなって私は勝手に思いましたけど
ね。うん、確かに賢いと思う、早い件、そっちの方が、
うん、
うん、もし理由があるとしたらそれやな。
うん、ちなみにですね、インターハイに出てたのは、
うん、
神奈川の場合男子は、
うん、
あの東光学園と、
うん、
あと厚木東だったんですけどね。
厚木東ね、うん、
ただ厚木東が今回準決勝で敗れまして、
おお、どこに、
横浜水風です。
あ、横浜水風か。
NKK のあの三宅さんがね、
うんうん、
元 NKK の三宅さんが指導してるチーム、
うんうんうん
うん、
うん、
まあね、
この前
今年ね、夏もベスト4まで行ったんで面白いなと思ったんですけどね、
うんうんうんうん、
うん、で今回とうとう2強まで出てきまして、
お、
まあ、全国ベスト8の東高にどこまで行けるかと、
うん、
で前半終了時点で10点負けぐらいだったんですけどね、
うんうんうん、
最後15点差ぐらいだったかな、
うん、
15から18ぐらいの点差ぐらいだったんですけど、
うん、
やっぱ東高が勝って、
うん、
ウィンターカップ出場決めました。
はあ、うん、そうなんだ。
で女子も、
うん、
もう予想通りというか、
うん、
もう2強と言われてたそのアレセイヤ湘南と公家、
うん、
沼高校っていう、まあ、うん、結局インターハイに出れた2校が、
うん、
そのままやっぱ決勝でぶつかりまして、
あ、そうなんだ、
うん、ここはやっぱりアレセイヤがですね、もう貫禄の勝利と、
あ、
20点差ぐらいで勝ってましたね。
あ、結構開きましたね、
うん、
うんうんうんうん、なるほど。
まあ、でもね、うん、埼玉とかも確か9月中ぐらいに、
うん、
9月10月ぐらいでなんて話でしたし、
ああそうなんや、関東早いな。
そうですね、割と早いですね、
早いよなかなか、
うん、だから本当にウィンターカップ以外の選手はもうあとは国体に入ってる人がね10月にちょっとっていうぐらいで、
うんうんうん
うん、終わっちゃうってパターンが多いですけどね、
うんうんうん
うん、
兵庫県はね、なんと10月末まで引っ張るんですよ。
引っ張りますよね。
いや、11月頭まで引っ張るわ。
わお。
11月3日、4日が準決決勝ですから。とんでもなく遅いよね。
だからもうほぼ推薦とかで、
はい、
もう進学先が決まってる、
はい、
あるいは就職が決まってるっていう人以外は、
はい、
引退せざるを得ないですよね、でもね。
ねえ。
その時までやっちゃったら。
絶対そうなっちゃうと思う。
だからやっぱりそういった選手たちをやっぱウィンターカップ予選まで残そうと思ったら、
はい、
ちょっとこんなこと言っていいか分かんないですけど、先生たちもちょっとこうリクルート的なと、リクルートというか何て言うんだろう、ね、選手たちのその進学先への向けての指導っていうところもね、
うん、
ちょっとちゃんとやってあげないと。
そうやんね。
だってウィンターカップで活躍したら引っ張られるっていうのはないですからね。
うん
もうそんなの終わっちゃってますからね。
そうやんな。だってウィンターカップやってる最中とかにあの子はどこ行くらしいよっていうトークしたことあるもん。
普通そうですよね。まだ行く先決まってないらしいよ、じゃあうちがとか、そういうのは多分ないと思うんですよ、
ね、ういうのほぼないわね。
もしかしたらいくらでも取っていいよっていうようなね、
うん、
大学がもしあればね、もしかしたらそういうのもあるのかもしれませんけど、
うん、
常識的に考えると推薦においてはないですよね。
ないよね。
うん、
まあ遅いっすわ。
まあでもね、本当にこっちはさすがに1校しか出れないのでね。まあ新潟だけ2校出れるのか。
そう、
新潟だけじゃないか、新潟とあとどこでしたっけ。
え、なんで新潟2校出れんの。
あれ、あそこは優勝したから。
あ、そ そうかそうか、開志国際優勝した
からか、開志国際が優勝したから、
はい、あ、そうかそうかそうか、
開志国際と、あとあれ決勝で当たってたのがあそこだ、なんだっけ、明星じゃなくて、
どこだっけ、開志国際と
福岡で相手じゃなくて、決勝が、あれ
決勝のカードどこやった、
開志国際と中部大地だから、愛知県が2校出れるんだ、
愛知県2校か、
はい、
あ、ここは京都か福岡で勝ってほしかったけどね。
そうですね、
正直言うと。
まあそうですね、だから愛知の場合はあと桜ヶ丘あたりがだからもう1校として出てくるのかなというところですね。そういう意味では富永君見れるか
も。あ、そうやん、富永見れるやん、まあまあまだ分からへんのか、
保証はないですけど、
そうやな、
っていうところですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
いやー、今日も詳しく聞きましたよ、勉強になりました、いつもいつもありがとうございます。いやいや、
ありがとうございます、
ありがとうございます。皆さんも第311回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。実はバスケットオークラジオ株式会社ヤング庄司さん、株式会社オンザコートさんのスポンサードを受けて運営されております。バスケやご入り用の方はぜひこの2社で買っていただければ嬉しく存じます。今日はこれぐらいかね、じゃあ、
はい、
ありがとうございました。
こちらこそ、
またまた皆さんお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。
バイバイ。